小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はどうして子供は同じ話を聞きたがるのか、そしてどうして昔話は同じ言葉を使うのかというお話でしたね。
そうですね。そう、本当僕の考えではね、子供ってもう知ってるものとまた出会う喜びっていうのを強く強く持ってるから、それに応えて昔話の方も同じ場面が出てきたら同じ言葉で語ってやる。そこに昔の人の子供を育てることにこれが大事なんだっていう知恵が込められているっていうふうに思うもんで、そこを聞いてもらったのね。
で、子供は安心感を得てるんですよね。
そう、安心感を得てね、魂の安らぎをそこで獲得していくって、そこが大事なんだよね。そういう話を聞いてもらったの、前回。
今週は、
それとほとんどつなげてのことなんですけどね、やっぱり子供のことなんだけどね、馬の足がね、一本切られても三本で走っていくって話があるんですよ。それのところから入りたいんですけど、こんな話なのね。馬方と山場の話で、これもあの前にも一回僕はこの番組で語ったかもしれないんですけども、馬方が馬の背中に魚を振り分けに積んで峠の道を帰ってきた。夕方になって辺りが暗くなると、松の木の陰から山場が飛び出してきて、これ待て、その馬の肩に一つ置いてけ、置かなきゃお前を取ってくるぞというもんで、馬方は怖くなって、その馬の背中の肩にね、片方の荷ですね、それを後ろへ分投げて、で、馬を引いてわらわら峠の道を逃げてった。したらば山場、その肩にの魚をバリバリ食っちまうと、また追いかけてきて、これ待て、その馬の肩にもう一つ置いてけ、置かなきゃお前を取ってくるぞというもんで、馬方、残りの肩にも後ろへ分投げて、裸馬に乗ってわらわら峠の道を逃げてった。したらばやまんば、その肩にの魚もバリバリ食っちまうと、すぐまた追いかけてきて、これ待て、その馬の足一本置いてけ、置かなきゃお前を取ってくるぞというもんで、馬方、馬の足一本ぶった切って、そうれって後ろへ投げて、三本足の馬に乗ってガッタガッタガッタと峠の道を逃げてった。したらばやまんば、その馬の足もバリバリ食っちまうと、すぐまた追いかけてきて、これ待て、その馬の足もう一本置いてけ、置かなきゃお前を取ってくるぞって言って言うもんで、馬方、馬の足もう一本ぶった切って、それって後ろに投げて、二本足の馬でガッタガッタガッタガッタ峠の道を逃げてった。したらばやまんば、その馬の足もバリバリ食っちまうと、すぐまた追いかけてきて、これ待て、その馬の足もう一本置いてけ、置かなきゃお前を取ってくるぞって言うもんで、馬方、これはもうとても人間を捨てるもんじゃねえと思って、馬を丸ごとそこに置いて、やぶをこいでわらわら山の中へ逃げてったという話なんですね。で、その先もあるんだけども、今のところですね、馬の足をが一本切られて三本足になっても、今の話だと平気で走ってってるでしょ、馬がね、だけども大人はですね、その話聞くとね、大抵の場合はね、僕これよく講演会で使うんですけども、大抵の場合大人はみんなね、顔を引きつって聞きますよ。大変だと思って聞くのね。ところがね、面白いことに、子供たちはですね、小学校ぐらいの子供たちはね、ここへ来ると笑うんだよね、ほとんどの場合。この間もね、どこだっけな、そうそう、あの沖縄のね、伊江島というところでね、幼稚園から小学校6年生までの全校の生徒に語ったんですよ。まあ、全校ったって1学年15人しかいないという小さい学校でしたから、一緒にやったんだけど、子供たちゲタゲタ笑うんだよね。
ああ、そうですか。
で、特にね、2本足になってまだ走ったって言うとね、本当に笑うのね。
大人だとありえないと思ってしまいますもんね。
そう、ありえないと思うでしょ、それでその馬の足切ったって言うんでさ、いろんな場面想像するんだろうね、多分ね。だからね、顔が引きするんですよ。ただ子供は笑うんだよね。で、他のところでもね、僕はそういうよく経験あるのね、子供たち。どうしてかなと思うんだけどね、子供はね、おそらくね、その馬って4本足に決まってるじゃない、決まってるというか必ずね、それが3本でも走ったってのはやっぱおかしいんだろうね、そこが。そして2本になっても走ったって、それがおかしいんだよね。
おかしいんですか。
おかしいんだと思う。そこはね、大人とね、感じ方が違うんじゃないかな、ということを僕はこの頃感じるんだね。 大人はどうしたって切ったって言ったらやっぱり切ることを思いますよ。で痛いともちろん思うだろうしね。子供は全然そうじゃなくて、三本足ということがおかしい、二本足がおかしい、しかも走ってるからね、
はい、
倒れたらまた話は別だと思うんだけど、うんうん、平気で走ってるでしょ。だからおかしいんだよね。一言で言えばこれはね、子供と大人の感受性の違いだと思うんですよ、ね、僕はその子供と大人の感受性の違いは尊重すべきなんじゃないかっていうのを思ってるね。子供が大人と違って感じてるということは、別の言葉で言えば子供らしいんだよ、それはね。よく子供らしさなんていうこと言うけど、子供らしさそのものだよね、これは、
はい、
だからそれはもうそのままにほっといた方がやった方がいい。それをね、脇で大人がね、まあかわいそうねとかね、馬が傷ついたでしょうねとかね、
うんうん、
そんなこと言っちゃうと子供は大人の感じ方でを学んじゃうわけ。そこで、あ、これってかわいそうなことなんだ、これはひどいことなんだっていうことを学んじゃうのは僕はあんまり良くないと思う。それは大人っぽい子供になっていくんじゃないかな。子供は子供として笑ってりゃいいんだよね、そこはね、というふうに思うんだね。どうでしょうかね。あんまり僕はね、大人にがね、子供に影響を及ぼさない方がいいんじゃないか。で、子供は子供で不思議にそれで楽しんでいいんで、大人はもうそこで自分はわあ大変だと思うかもしれないけど、なるべく口に出してほしくないなっていう感じがするんですね。っていうのはこの頃ね、昔話は残酷だっていう意見がとても強いんですよ。で、それはでもね、大人がそう感じてるんであって子供の方は感じてないってことは一回でもあると思うね、
はい、
それはほっといたら子供のままに任せておきたい。そういう話を聞いて子供は残酷な人間になるんじゃないかってことを心配するみたいだけど、そんなことはないんですよね。子供にとっては大事なことは、お話を聞いたり読んだりするときに大事なことは、主人公が最後にどうなるかなんですよね。お話を聞いたり読んだりするとき、子供は自分を主人公と重ね合わせてるでしょ、
はい、
主人公になりきってますよね。そういうその主人公が最後にどうなるかのかなって、それが問題なのね。だから途中で馬の足切られても別にそれは大変だとは思うかもしれないけども、そんなに重大なことじゃないです。主人公の最後はどうなるか。ですからその時に馬が三本足で走ってくれれば、むしろああよかったなんですよね。逃げられてるわけですからね、
うん、
っていう風になっていくんですよ。だそこのあたりはね、子供はね、いわゆるそのそこのとこ合理的に考えてませんからね。それは子供の感受性に任せていいっていう感じがしてるのね。その子供と大人の感受性の違いっていうのはいろんなところに現れてる、まあ、全くあっちこっちに現れてると思いますね。一つの例はですね、神経衰弱ってゲームあるでしょ、
はい、トランプの、
トランプのこう裏返して当てるやつ、
は
い、ね、あれってさ、全部裏返しにしとくわけじゃないですか、
はい、
それで同じものをこうひっくり返して上げていくでしょ。あれ子供とやってみてください。幼稚園か小学校1年ぐらいの子供と、圧倒的に子供の方が強いんじゃありません？
はい、確かに。
そうでしょ、
はい、
僕のとこ今そうなんですよ、その状態なのね、僕の孫がね、
はい、
3歳の孫と幼稚園の年長組の女の子と、上の小学校3年もそうだな、僕は絶対にかなわないんですよね。いつもバカにされるだけおじいちゃんそれしか取れないのって話。これはね、完全にもう子供と頭が別ですよね。
そうですね、
子供のはどういうふうに見えてるんだろうと思うんだけども、
うん、
もうまるでレントゲンで見てるみたいに正確にこれだってありますよね。
よく覚えてますよね。
そうでしょ、あれはね、子供と大人はやっぱり別物ですよね、記憶力と感じ方で。普通の平凡な大人になりますけどね、
でいずれまたできなくなるんですよね。
そうなるんだけどね、あの幼稚園あるいは小学校低学年ぐらいのあの記憶力、あれはちょっと普通の大人とは別物ですよね。僕の言い方で言えば感受性が違う時代なんだと思う。それはそのままがいいんじゃないかって思うんだよね。
子 供はシンプルに一つのことしか多分考えられないから、 その馬方やマンバの話も主人公だけしか考えられない、でも大人だと馬方になったり馬になったりやマンバになったりいろんなことを感じますもんね。
そう感じちゃうわけですよね、はい、それで心配になってきちゃうよね。子供にとっちゃもう一点ですよね。で馬は4本足が当たり前なのに3本足になっちゃった、だからおかしい、実に単純だけね。僕はそれでいいと思うな。だって今のその神経衰弱のゲームでさ、子供の方が圧倒的に強い時に親は心配しないでしょ。
そうですね。
ね、
はい、
この子、将来おかしいんじゃないかと。
それで自分の心配をしますよね。
そう
頭大丈夫かしらって。
そう、その方が普通だよね。
ええ、
それと同じだと思うの。馬方についてもね、その残酷性についても子供は気にしない時代あるんですよ。それはいずれ気にするようになると思うけどね。僕はその時代そのままの方がいいっていう。
そうなんですね、
今とってもその大人の影響が子供に強すぎてね、子供と大人と同じように感じなきゃならないみたいに世の中の傾向がある。でそれは全部そういうできてるし、大人が作ったものが子供に与えられますね。テレビにしないし全部で、それで育ってるからそういうふうな受け取り方になってるというふうに思うな。あのね、一つの例はね、写真撮るときに子供たちよく V サインってやるじゃない、
はい、
あれは最初に大人がやってるわけですよ。
そうです ね、はい、
それを子供が学んでるわけ。僕はあれは良くないなと思ってるのね、あんなに画一的にね、写真撮られるときにみんな子供がこうやるなんておかしいよ。子供はもっと勝手な顔をしてた方がいい、勝手な姿勢をしてた方がいい。それがあれ明らかに大人の影響で、ね、しかもコマーシャルかなんかの影響でしょ。
そうですね、
そうでしょ、
はい、
統一化されちゃってるわけよね、ですから子供の感受性は消えちゃうわけで、子供が写真写される時にみんながこうなるなんてはずないもん。
V サインでね、
V サインになるなんてことはありえない。
そうか、
もっといろんな顔していいし、いろんな姿勢であっていいし、もし手を見せたければこうやって丸描いたっていいし、ね、角みたいにやったっていいわけだよね。やらないでみんなこうなるっていうのは、僕は圧倒的に大人のからの影響が強い。子どもの感受性はあれでは潰されてるという、そういう現象があちこちにあるんじゃないですかね。僕それとても気になります。でそうやってで大人になった子どもたちがどういうふうになっていくかね、というふうに考えると、ちょっとあんまり楽しい社会にならないんじゃないかとね。あまりに大人の影響を受けて、小さい時から大人の影響を受けた大人子どもばっかりになっていくということをね。
いつの時代からそうなってしまったんでしょうね。
マスメディアの発達じゃないですかね。圧倒的に強くテレビが影響してきてる、家庭の中に全部入ってる。だから昔話の衰退、伝承の衰退と同じなんじゃないかな、並行してんじゃないですかね。家庭の中でいろんな話をして、親子なりおじいちゃんおばあちゃんなりがいろんな話をしてね、話を楽しんだっていうのはほとんどなくなって、もうみんな同じ話題でいくわけだよね。あのテレビのいろんなキャラクターがあるでしょ、
はい、
それからさっきの V サインね、みんなそれを確実的なあれでまとめられちゃってるっていうのは、文化の姿としてはあんまり良くないんじゃないかなと僕は思ってね。だからもっと親たちがね、わらべ歌で一緒に子供と遊ぶとか、そういう実際にこういろんな子供との付き合い方、いろんな子供の発想の仕方みたいなものが、なるべくそういうものを守る方向に行った方がいいんじゃないかなっていうのを思ってるんだね。
じゃあその時その時の感じ方を大事にしてあげて、そういうこと、見守ってて、
そういうこと、
ほっといても大丈夫なんですね。
そう、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、それは大丈夫ですよ。でそれが、ね、ちょっと大人が支配する部分が強すぎるような気がしてね。
今週は子供が馬が三本足で走ると笑うという現象をどのように考えるべきかという話でしたが、
そうですね、はい、子供は子供なりの感じ方があるんだと、でそれは任せてていいんじゃないかっていうのが僕の考えなんですけどね。
大丈夫なんですね。
そう、大丈夫だと思うよ、それは、はい、
さて来週は先生どんなテーマで。
そう、あの今のことと非常に関連が深いんですけれども、昔話は残酷だっていう意見がとても強いのでね、それを真正面から取り上げてみたいと思います。
はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。